대학원 다 짱!
오케이!
さあ5月は最後の月曜日になりました。たっちゃんおはようございます。先週は経済の世界に突入しまして、うん、いろいろいいワードが出てきてましたが、
うん、なんか先週の最後井上智博先生の話で、次にやろうって話だよね、うん、あのね相対的貧困っていう言葉をその若い先生なんだけど井上智博先生
相対的貧困
だから比べてみて貧困に値するか貧困っていう部分に入るかってことなんだよね、うん、でその基準はどこにあるかって言うとね収入の中央値の半分以下だって。つまり平均的な日本人の収入っていうやつがまあ平均値だから出るじゃんね。でそれの半分以下の収入しかない人、それをその相対的貧困っていうんだって。
お
でそれはあの、まあ、全国の給料平均なんていうのはやっぱり非常に難しいけども、まあ、自分の周りで考えてみればいいやな。小さく考えればいいじゃん。例えば40代だと通常年俸ってどのぐらいのか俺は知らないけどさ、
400何十万って今言われてますね。
40代で、ああそうだから、それの半分以下ってことは200何十万以下じゃん。そういう人たちが増えてきたって、じゃあなぜ増えてきちゃったのか。つまり働けばそれだけのその給料もらえてそこそこ生きていけるっていう時代だったのが工業化社会の時代、あるいはそれ以前のね農業化社会の時代で、今一番その食いっぱぐれがないっていうのはやっぱり農業だと思うんだよ。農業を自分たちが食うだけでいいから、そんだけの耕す畑があってね、まあ何か作ってれば畑だな、まあ田んぼがあればいいんだけど、その米だと収穫が長いから、まあ、田んぼじゃなくて畑をね少しやれるような土地があったらありがたい。それから最近ではあのリモート会議だとかなんとかっつって、家にいてっていうでしょ。でやっぱりそれはさ、その先週の話じゃないけど、コンピューター使って、マイクで喋ったのが画面として映ってお互いやれる、あんなのね田舎これから繁盛するよね。都会から別に支社でも本社でも何でもいいけど田舎移しちゃいいんだから。そうすればさ、毎日そのリラックスで気分的に違うわな。あのぎゅうぎゅう詰めの電車乗って8時半までに行ってって、そのタイムによって、時間っていうのはね圧政者だよね。今の俺たちの生活って時間は何時から何時だっていうの、すごいその時間に対して苦痛を感じる時ある。もっと楽にしてくんねえかな。だからその自由に勤務しなさいっていうのはなかなかリラックスという意味じゃいいんだけど、そこには今度は堕落が始まるだよ、人間ちら。
です。
ね。
したくなります。
そうだよね。だからその適当なことやり始めるんだよね。だそれはやっぱり人間の生活の堕落につながるからうまくねえよなと思っちゃうんだよね。だからその労働者の賃金ってやつを考えた時にね、昔工業化社会の時にやっぱりそれ作ったものに対する対価だからさ、その最下低での労働者ってね、やっぱりその経営者と違ってかなり安かったんだよね。ところが今はさ、あのコンピューターをうまくその数値というやつを利用することに富んでる人はさ、何もしなくてお金入ってくるわけやんね。何もしなくたって言っちゃおかしいけどさ、そのシステムを構築してそれを使ってもらえればさ、もうあと遊んでたってお金入ってくるよね。だからまあいろんなことの形が変わってきちゃってるっていうことに早く気づかないといけないかなって思うんだけどね。俺あの特にね、この間も言ったけど、最終的には哲学っていうものがないとね、人生生きていくっていうことにおいて、人としてだよ、生きていくっていうことにおいている満足感っていうのはもうなくなっちゃう。金、物欲で物で満たされるけど、そこに心は直せ。だから要はあんまりにも便利に慣れすぎちゃうと心が直ざりになっちゃうから、置いてかれたまんまになっちゃうから満足感ってないだよね。というところで結局宗教っていうのはね、そこに寄与するっていうことばっかりじゃなくて、宗教ってなんだって考えた時にね、目に見えないものに対する温かい愛情を養うもの、養うわってのは宗教だと思うんだよね。その人に優しくするだとか、感謝のありがとうっていう言葉を言うとかね、それは宗教観なんだよね。あの教育テレビでね、日曜日の5時からね、その宗教っていう時間があってさ、 俺なんだこんなに嫌だなと思ったら、最近ものすげえ面白いで、その人の生き方で。で、そういう中で少し勉強したのはね、自我、我々は自我。自我とその知識っていうやつがね、人生と宝となるか毒となるかって、その人の生き方だよね。自分の自我と、俺はこういう生き方するんだって。っていう、あるいは俺は俺はっていう自己主張をするような、利己って言うとおかしいけど、自我を主張する人。それから、あるいは、勉強した知識っていうやつがね、人生の宝と、つまり知恵に変わるかどうかってことなんだけど、人生の宝となるか、毒となるかっていうのはその人の生き方だな、ってことだよね。で、その、自分を、自我に対して自分をなくしちゃうの無我っていうでしょ。無我の世界って言うんですよ。自分なくしちゃう。で、それ無我っていうのは人のために生きられるかっていうことにつながると思うんだけどね。それと知恵、無我と知恵がもたらす感謝と喜びっていうのは身につくかっていうのはその人の生き方になって考えるんだけどさ。難しいこと言ってんだけどね。要は無我と知恵がもたらす感謝と喜びっていうやつが身につくかって、その生き方を決めていくんじゃねえかなって思うんだよね。だからその、今ね、学校の果たす役割ってすごく大きくてね、それをそういう子供の心に対して、その要はコンピューターを利用するだけが世界じゃないんだよって、それを利用することは結構だけども、あるいは使うことに対して勉強することは結構だけども、いろんなことに感謝するとかありがとうとかね、人との協調、共存、共栄っていうことを考えるとかね、それは民主主義っていう中に、民主主義における自由主義っていうのは、おのおのは勝手なことをやるんだけど、それ勝手すぎちゃダメだよっていうことでね。だから本当はね、そういうことを特にその子供のうち、物心がつくかつかねえかのうちに、いろんなことを親が態度で示して、特に学校の低学年っていうのはもう本当に遊ぶことが仕事みたいなもんなんだから、ちょっと高学年になりかけた頃に学校長がね、その先生方をちゃんと先生方にお願いしてね、学校長としての矜持を持ってさ、矜持っていうことは俺大好きなんだけど、誇りとその要は自分の生き方、
信念と
そういうものをきちっと教えなきゃいけないんだよねって思うんだよね。でそれにはね、やっぱり哲学勉強しなきゃダメかなって、俺は自分が経済学部っていうとこ行ったんだけど、当時はマルクスだって、俺らの時代だからマルクスなんていうのやってたんだけどさ、俺ちょっとも分かんなくてさ、それからそれで近代経済学ってケインズが出てきて、あ、なんだよもう全く分かんねえって、結局勉強しなかったの。結局勉強しなかった。で今ね、そのさっき前回も言ったけど、経済学って哲学だなって、経済学者って哲学者だなと思うんでね、いろんな人の本を読むと面白いんだよね。そのちょこっと言えないけどさ、うまく言えないけど、そこにはお釈迦さんの生まれたところはどこで何やったなんていうことも、それは知識としてやっぱり出てくるしね、仏教は。で、キリストはどういうことをやったのかってね、あるいは、マホメットはどういうことをしたのかとか、面白いんだよね。だからインドにおける、バラモン、四世、四つの階級、なんかその四つの階級があるって言ってね、やっぱりそれはね、非常に面白いなと思いつつ、今、毎日を見てんだけどね。話がちこっちゃ飛んじゃうけどね、あそこの大井川の方にさ、なんだっけ、お医者さんいるじゃん、アフガニスタンのお医者さん、
リシャードさんですか。
あ、そうあの人すごいよな、
カレズの会の方ですね。カレズの会、
そうなんか、カレズってなんだっけ、水だ、カレズって水、きれいな水って意味だ。そう、そのなんかすごい人だね、あの人。あれね、人のための医療無料でアフガニスタンで、この間亡くなっちゃった人いるじゃんね、
中村哲さん、お、
殺されちゃった人。あれもね、やっぱり哲学が生きてねえなと思うだよね。その愛人を殺すとかさ、そこに対して邪魔するような人。
来月は水の月になってまいります。水月ではありますけど、まあ、そんなお話もぜひそれではお願いします。
水があって水月だもんな。